तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स।
नमो 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 तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स।
बुद्धं शरणं गच्छामि।
बुद्धं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि।
संगं शरणं गच्छामि।
संगं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि संगं शरणं गच्छामि।
द्वितीयमपि संगं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि संगं शरणं गच्छामि।
तृतीयमपि संगं शरणं गच्छामि।
पानातिपाता वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
पादादिपादा वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
अदिन्नादाना वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
अदिन्नादाना वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
कामेस्मिच्चचरा वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
कामेस्मिच्चचरा वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
मुसावादा वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
मुसावादा वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
सुरामेलय मज्जपमदत्ताना वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
सुरामेलय मज्जपमदत्ताना वेलमनि सिक्कापदं समादियामि।
साधु साधु साधु।
साधु साधु साधु।
はい、じゃあ般若心経いきます。摩訶般若波羅蜜多心経。 し、ふいくくふいしきしきそくぜく、そくぜしきじゅうそぎょうしきやくぐにょぜ、いしぜしょうほくそふしょうふめつくふじょうふぞふげんぜこくじゅうしきむじゅうそぎょうしきむげんにびぜしんにしきしょうこみそくほむげんかいないし、いしきかいむむみょうやくむむみょうじんないし、ろしやくむろしじんむくじゅめつどちやくむとくいむしょうとこぼだいさたはんにゃはらみたこそう行ね半三世小仏へ半夜ら見たこと あのくたら三脈三菩提地半夜修禅大名修禅無上修無等道修の上一切苦真実不幸切般若波羅蜜多修足切修罰定夜定波羅夜定波羅蘇夜定菩提蘇阿伽この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善ことを した。はい、どうぞ。これからね1時間ちょっと話しますので、あの楽な姿勢してください。足崩しちゃってくださいね。はい、はい、どうぞどうぞ。さあ、膝掛け必要な人いるかな？大丈夫？あるね。はい。はい、今、羽心経、これ毎回読んでるんだけど、いや、これやっぱすごいお経だなって、毎回思うんですよ。だっていきなり観自在菩薩じゃないですか、ね、あのこれも前いつも言うように、それまではね、あの話してはブッダであって、ブッダがお釈迦様がどこそこの森の中とかね、お寺にいて、何百人何千人のビクたちと一緒にいて、そして夜も更けてきて、それでちょっと話をね、ダルマトークを始められたと阿南尊者が聞きましたって、そういう構造になってますよね。だけど今いきなり観自在菩薩ね、観音様、英訳で「アバリョキテシュバラドゥイングディーププラジュナパラミタ」ってやるんだけど、いきなりアバリョキテシュバラ、観音様が観自在菩薩が出てきちゃって。でもう毎回言うけども、じゃあ観音様って歴史上の人物なんですかっていうねどっちなの、知らないあのそのシャーリー氏って出てくるけど、これシャーリープトラさんで、あのサーリープッタさんですね。あのこの人はもちろん歴史上の人物で、あの知恵第一と言われたお釈迦様の非常に大事なお弟子さんだけども、残念ながらお釈迦様よりかちょっと先に亡くなられちゃったんでね、あのだから後を継ぐとかそういうことではなかったんですけども、あのだけど観自在菩薩っていうのはちょっと全然違うカテゴリーなんですよ。でだからもういきなり、もうこれ何回も言ってくれるけど、もう我々はもうゲームを変えるぞっていうね宣言をしちゃっているわけですね。それで非常に凝縮された内容が展開されていて、でまあおなじみの「原理微絶心に」とかね、「色重創業式」とか、「空中滅道」とか、ね、無明とかね、「無老死」とかね、あの「老死」とか出てくるから、なんかなじみ深いかなと思うけども、それがとんでもないロジックの中で展開されているっていうね、いうので、これは本当に。あ、この人たち革命を起こすつもりなんだっていうのがもうビンビン伝わってくるんですけれども、それがどうもあんまりはっきり伝わってなかったような気がして、なんかあんまり意味を考えずに音だけ言えばいいんだっていうね、いうような説からいろいろあったわけですよね。で、で今日ね、今日はね、ちょうどこの間の2日前か、金曜日の夜に新宿の朝日カルチャーセンターで、熊野弘明先生と、ということですね、ようやく対談することが、できました。ちょっと2週間でお預け食っちゃったような感じだったんですけども、でも、この2週間は、非常に大事な2週間だったなと思うんですよ。まあ、2週間前ね、本当だって14日の土曜日か、夜に、対談する予定だったんですけど、まあ、急遽まあ、今年の冬ね、インフルエンザ猛威を振るって学級閉鎖とかね、いっぱいあると思いますけど、熊野さんもインフルエンザにかかられて、対談に急遽出席できなくなっちゃって、ね、でその晩はまあ私がしょうがないから一人で独演会やったんですけども、でそれで まあ、私の方で私 の, あの仏教 3.0 を哲学するとかね、本当に自分とつながる瞑想とかね、入門とかを送らせていただいて、でそれをまあ、インフルエンザで休養されてる間に読まれた、ね、その上でこの間金曜日の夜の対談になって、ね、まあ、14日の時点でお会いしてたらちょっとお互いにまだ準備不足の中でお会いすることになって、どれほどお互いに理解し合えたかっていうのがね、ちょっと、疑問だったんですけれども、それが、この2週間ね、水、まあ本当水入りって感じだったんですけども、2週間の時を経て、しっかりと準備ができて、で私の方もね、私なりに準備させていただいて、なので、もう、まあ、もちろん、こういう対談やるときは普通ちょっと前に控室でお会いしていろいろ打ち合わせするんですけれども、まあ最初からね、別に 3.0 を読ませていた、読んで非常に共感しましたっていきなり言われちゃってそしたら別に共感するんだと別に目標を話し合う必要もないかなと思ったんですけど、だから なんかお互いに違う意見を持っていて、それを戦わせるっていうね、そういう対談ではなくて、まあ、熊さんの方で私ら 3.0 ですね、を、理解して共感していただいて、その上で、まあ、もちろんね、まだ完全に、相互理解というのはできていないはずですから、どこら辺がまだ分かんないのか、ね、そのあたりをね、もうきっちりとした話をしたいなっていうね、そういう目的になったんですよ、ね、それで 3.0 の, 永井仁先生ですね、もうお時間の都合がついて実際に来られて、で、まあ、最後の頃にねコメントをしていただいたんですけれども、で永井さんがね問題にされていた、他者の問題ね、これはちょっと、熊野さんとしては、その意図はなかったですね。まあ、これも今日のテーマになりますけれども、ある一つの、マインドの状態になった時、注意を分割された時、世界が一つになった時に、自と他が融合するって言った場合の他っていうのは他人のことではなくて、世界のことですね。だから自分と世界が一つになるっていう意味で、そこに他者は入んない。でそれは臨床家としては非常に急所の部分で、で特に臨床家として今悩みをたくさん抱えているクライアントと会った時に、その臨床家としての立場とクライアントの立場の差、その線引きは、これも本当にはっきりさせておかなきゃ、そこでなんか変に解き合っちゃったら非常にまずいっていうね、それはもう臨床家としてのなんてモラル以前に、まあそうじゃないと、その、それ自体が成り治療自体がね成り立たないので、これはもう熊さんは、まあ、それこそ職業的な臨床家として、まあ、自分の後輩とかねには非常に厳しくそれは言ってるっていうんですよね。そのクライアントとの間をきっちりと線を引くっていうことですね。だから変にそこでなんかクライアントと自と他が融合するなんてことは、これは絶対それはあってはいけない話っていうね、ことなので、だからそこはねちょっと私とか永井さんがちょっと誤解した部分もあるんですけれども、でそこはもうすっきりしたんですよ。ただその自と他っていう私と世界が溶け合うっていうね、そのあたり、とか、いろいろあって、で私自身もね、永井さんとお会いするのは本当は、永井さんにごめんなさい、熊野先生とお会いするのは全く初めてで、まあ、テレビの画面とかね本とか、とかあるいはもう私の親しい友人たちがみんな熊野さんの関係者だったりね、するので、まあ、すぐ近くにいる人ではあったんですけれども、実際直接お会いするのは初めてで、 で、まあ、実際私らが、今ここで話し合っていること、一方案の中で話し合っていること、でせいぜい、まあ、永井さんとか衣装さんと一緒に話し合っているようなことですね、まあ、はっきり言ってまあ身内ですよね。で話し合っていることが、それを外に投げた時にどの程度の反応を起こすのか、理解してもらえるのか理解されないのか、あるいはどういう意味で取られてしまうのか、ね、そのあたりですね。まあ、一方案で今日は一方案で話してるんですけど、まあ、一方案で話してる時、まあ、私が勝手に喋っちゃって みんな理解しろよってね、強制しちゃうんですけど、まあ、お母さんそれ間違いだからちゃんとこうや理解しなさいってね、私は強制的に強制しちゃいますけども、ただその外へ行った時ね、私らが今言ってるこういうこ、あの言説がどの程度のね、客観的な有効性を持つのか、あるいは持たないのか、でそこをねちょっとチェックしたかったんですよ。でこれはもう本当に熊野さんの本をいくら読んでも、いくらテレビの画面を見てもね、ちょっと実際に私の言葉をぶつけてみない限り分かんないじゃないですかね。でそれをどうしてもやりたくて、ね、で2週間の水入り後にどうにかできて、非常に2時間半たっぷりとねお話できて、で、まあ一方案の関係者かなりいたし、一方案の関係者じゃない人たちもかなりいたみたいで、本当に有意義な、夜だったかなと思いますね。でそれでね、今日はね、その時にいらした方たくさんいらっしゃるんだけど、もちろん当然来れなかった方も当然いらっしゃって、ですからその晩にいらした方にも、参考になるように、そしてその晩に来れなかった人ね、で当然あれは朝軽の有料の講座なので、ちょっとポッドキャストで、ね、大体的に公開するっていうのはちょっと、わけにはいかないので、なので来れなかった人にも、まあ、そのエッセンスだけをねお伝えしたいなと思います。まあ、とはいえ、それは私の視点からのエッセンスなので 熊野さんにそんなこと言ってないぞって言われたらね、ちょっとあれなんですけど、まあ大体私が熊野さんの話を理解した範囲での、ね、ことになりますけれども、だからあくまでも私のインタープリテーションになりますから、本当に熊野さん自身がそうなのかということはちょっと本人に聞いてくださいね。まあ、ただものすごい、今ものすごく熊野さん当然私らの予想通りお忙しい人で、今の日本のマインドフルネスブームのど真ん中のど真ん中にいらして、まあ、あらゆるパネルディスカッションとかね、ワークショップとか、マインドフルネス関係のほとんど全部呼ばれてるんじゃないでしょうかね。で全部もちろんイエスって言ってるわけじゃないから、ね、マインドフルネス学会だとかね、なんかすごい、もう組織だとかいっぱい生まれて、ね、それに、主催者とか加わったり、なんかゲストとか、ね、顧問とかいう形で加わったりとかね、いろいろあって、もうすごいことになってるみたいなんですよ、熊さんの身辺っていうのはね。なのでもう多分ちょっとこの先私とどっかで対談するってことはまだ数年間はちょっと無理なので まあ、次は数年後ですね、またお会いできたらいいなと思ってます、ね。はい、でそれでね、一体何がどう問題だったのか、どこをどう、お互いに理解できたのか、でどこがどうまだちょっとここら辺がふあの、しっかり分かってないのか、まだ不明瞭のまま終わったのかね、そのあたりをね、今日は絶対に分かってもらいたいと思います。で、あれが金曜日の夜からだったか、まあ2日ですね、昨日ですね、まあ1日半か、時間あって、まあその間ずっと私もいろいろ考えてきて、私もちろん録音取ってあるので、その録音をもう一回聞き直したりして、で特に永井さんが途中で 最後の頃にね、10分ぐらい話されたのを、まあ、実はさっきもみんなここにいる人と一緒に聞いたんですけれども、とかね、やって、大体、ああこういうことなのかっていうね、 で、それが私がずっとここで話してきたことに刺激を与えて、こういうことだったんじゃないのってね、ことがちょっと見えてきたので、言います、ね、今日は。で、まあ、今日また第四図第五図の話なんだけど、大丈夫ね、第四図第五図ね、見ててね。第四図第五図分かる？分かんない？初めてか、初めて、全く初めて。じゃあちょっとこれのね、いい、お母さん、いや大丈夫だよ、これちょっと、これ増して、これ、これを、これ、この図を見ててくださいね。はい、いいですね。で、で、第四図の私と第五図の私、じゃああなたはどっちなのよって話じゃないですか。で、ちょっと今までね、私のニュアンスから言うと、第四図じゃないんだよ、第五図だよってやっぱり言い方だったかな、私はね。そうだったかな、そういう言い方に聞こえるかな。でもそれはかな、まあ私は、まあ、普通はもう第四図しかいないから、第四図っていう理解しか普通はないから、だからね、いたすかさん、実はあなたの本質は第五図なんだよっていうことは、まあ言いますよね。だって別にあなたは第四図にいるような言う必要ないじゃないですかね。好きなものが、いいものと悪いものがあなたはむさぼってね、怒ってるでしょうって、まあ嫌ってこと知ってるから、まだそれを言う、あなたは第四図にいるんですよ、言う必要ないわけで。で、平塚さんが今普段住んでるのは第四図、まあこうなったらこういうもんでしょうってね、これについてはそんなに説明は必要ないと思うけども、だから、いや、さすがにそうじゃなくて、あなたの本質は第五図なんだよってね、いう方に力点を置いてきたと思うんですよ、ね、でそうなんだけども、で、まあ第五図を第五図第五図第五図でもう多分半年ぐらい言ってると思いますから、もう大体、分かってくれてると思って、で、じゃあ平塚さんはどういう、本当はどうなのっていうと、第四図と第五図を同時に生きてるわけなんですよ。ね。で、永井さんがね、中で内在的に超越してるっていうね、言い方をしてますよね。だから単なる超越ではないんですよ。第四図から第五図で出まして、はい、さよならっていう話ではないんですよ。ね。つまり、平塚さんは第四図の中を実際生きているわけ。生きていながら同時に第五図でもあるわけね。いい？ね。だから第四図から飛び出して第五図なんて、はい、さようならって話ではなくて、平塚さんっていう人は第四図の中の人であると同時に第五図でもある。つまり我々は第四図と第五図を同時に生きていることが内在的超越なんですよ。いいですか。今日はその話をします。だからちょっと今までの私の法話の流れっていうのは、ね、みんな第四図の中の惨めな自分としてね、生きてきて、この第四図の私がマインドフルじゃないんだよっていう、マインドフルになるんじゃないんだよとかね、第四図の私がなんかこれからきれいにしなきゃいけないっていうね、鏡磨きをしなきゃいけないんだよとかね、じゃないんだよという、まあそういう文脈でずっと話してきて、でだからあなたの本質は第五図で、第五図となったらもう汚れっていうものから、乗り越えてるし、そういうものから乗り越えてる、だから鏡磨くんじゃないんだよとかね、いろんな言い方をしてきたんですけれども、でも実際の我々っていうのは第四図と第五図を同時に生きている、ね、それが内在的に超越してるっていうことですね。で、それが色即是空、空即是色 ですね。今は第四図の中の私を四季と言って、第五図としての私を空と言って、だから平塚さんはそういう第四図の中の、あれはもちろん四季を代表に四季重層行式のことを言ってるわけですよね。で、四季重層行式で体の形と心のことを言ってるわけね。で、あれは要するに第四図のあの私なんですよ、ね、なんだけども同時に空でもある。なぜ？第五図の私だから。じゃあもう空、じゃあ空の中に溶け込んじゃっても第四図関係ないのって言ったらそんなことなくて、第四図と私としても生きているわけね。ですか。だから、それを、総合させたのがあの第六図になるわけなんですけども、だから第四図の私と第五図の私を同時に生きている、内在的に超越しているっていうのが第六図のあり方ですね。で、だから私があって世界があるんだけども、この世界は同時に私でもあるっていうね、いう話なんだけども、今日はね、第四図と第五図を同時に生きているっていうことについてお話しします、ね、だからちょっと今日からダルマ、今日からの法話がちょっとニュアンスがちょっとだけ変わりますね。まあ、今まで言ったように、第四図じゃなくてあなたの本質は第五図なんだよってことが今までの法話のニュアンスだったんですけども、でそれはもちろんそうなんだけども、だけどなんていうかな、第四図を抜けて第五図へただ抜けていくって話ではなくて、我々はそれを同時に生きているっていうのがポイントなんですよ。ね、いいですか。でそれをね、今から説明しますね。でそれで、ですね、それが今日のテーマね。多分あのポッドキャストの題が第四図と第五図を同時に生きることが超越的内在、あ、ごめんなさい、内在的超越ですね。内在っていうのも超越っていうと外へ出ちゃうってことでしょ。だから内在ってまだいるんですよ、ね、内藤さんはまだ第四図の中をいるわけ、生きているわけ、ね、だけども同時に第四図の中を生きている 内藤さんはもうすでに第五図になっているということをね。リエさん大丈夫ね、大丈夫ね、うん、鼻うがいすれば分かるようになるから、ね、鼻が通れば分かるようになるからはい、告知をねさっさとやっておきますね。1月ずっともう4週連続して1本でやったので、ちょっと一呼吸置いて、来週ね、京都と名古屋行きます、行きますので、関西と名古屋地方の人ね、おいでください。いつもね、名古屋土曜日、京都日曜だったので、今回でごめんなさい、ちょっと都合がつかなかったんで、京都土曜日、名古屋日曜日になりますのでね。京都はいつもの東山のケリーさんのお宅で、法然院さんの隣ですね。で、土曜日が、あ、ごめん、日曜日が、マイソルエイトさんですね、久屋大通りのね、ヨガスタジオさんでやりますので、ぜひぜひ京都と名古屋の人はおいでください。京都、まあ、関西地方の人ですね。それでその後がもう涅槃延接神になるんだけど、接神ね、普通金曜日から始まるんだけども、今回土曜日からです。っていうのは木曜日に朝日カルチャーの方で消防現像障子の巻を読まなきゃいけないので、木曜日で、だから正確には金曜日の夜集合って感じになりますので、ね、またおいでください。女性がだいたい今埋まりつつあるんだけど、男性はまだ2人ぐらい余裕ありますので、ね、寒い中大変でしょうけども、寒い中で座るのも非常に集中できますので、ぜひぜひおいでください、ね、日帰りのね、参加も、受け付けます。で、それで、15日、ごめんなさい、 そうですね、2月の15日が、最終日なんだけども、水曜日で、ね、最終日なんだけど、涅槃縁になるんですよ。まあ、2月の15日にもうお釈迦様が亡くなられたと、まあ、一応日本の伝統ではなってますので、で涅槃、まあ、私、まあ、普通の修行道場なんかだとね、本当に2月の15日の頃なんて、まあ、まあ、私はいつも雪のある国のところで修行してたんで、まあ、雪の中なんですよ。もう寒くて寒くてもう冷え冷えとした本堂の中で、あの有意教行っていうね、お経をあの5日間1週間ぐらい連続して読むっていうね、あのことでやってて、まあ、寝ないって言っても寒いって感じなんですけれども、あの、ね、あのここでここは寒くないですから、暖かい中で有意教行読みたいと思います。石坂さんの方でね、あの、有教業の今日も用意されてますので、みんなで一緒に声を出して読めますので、ね、ぜひぜひ、15日だけ来られても結構です。昼休みのあと1時ぐらいからやりたいと思ってますので、ね、はい、そんなもんですね。でじゃあね、入っていきますね。まずね、私と、まあ、私があの熊野さんにどうしてもお会いしてお話ししたいなと思ってた理由がいくつかあって、まあ明らかにね、ちょっとマインドフルネスのところの、理解が私からするとちょっと 2.0 の文脈かなっていうところがあって、私らの 3.0 がどれくらい通用するのか、ね、いうのがあったんですよ。でだからそういう意味で、3.0 を解説して、でそれでその解説がどれほど有効かっていうことを知るにはもう最高 のお相手なんじゃないかなって気がしてたのと、でだけども同時に、まあ何て言うかな、非常に誠実な人で、正直な人でっていうのはどういうことかっていうと、やっぱり自分の苦しみっていうものに向かい合ってきた人なんではないかなっていう気がしてたんですね。単になんか、私は精神科医、私は臨床心理士、ね、であなたは苦しんでるクライアントってね、いう、まあ、そのもちろんあの実際の診療の場面ではあの しっかりとした役割分担、役割をねあれしますけれども、でも熊野さん自身が一人の人間として、自分の苦しみに向かい合ってきた人っていうのはもう、疑いないと思ってたんですけども、でまあそれは単にまあ予想ですからね、あの推測ですから、実際どうなのか分かんなかった、どういう人か分かんないんですけども、分かんなかったんですけど、まあ、今回お会いしてお話しして、非常にあのなんていうかな、自分がどういう人生歩んできたかまで話されて、ああいうこと話さないんでしょ、初めてでしょ、初めて聞いたの、うん、あの特に若い時のね、苦しみの解決の方法として、ヨガとか瞑想とかをどういうふうに向かい合ってきたかっていうね、非常に赤裸々なお話をされて、ちょっとびっくりしたんですけどね。あの熊野さんをよく知ってる人もあの初めて聞くみたいですね、聞いた話が多かったみたいです。でってことはどういうことかっていうと、これ、先週くらい話したけれども、この瞑想とか仏教とかをどういうスタンスで勉強するのかっていう話なんですよ。つまり単なる情報として勉強するのか、ね、自分はもうあの客観的な立場に置いちゃって、でなんか仏教っていう、なんかちょっとアジアでなんか仏教という宗教が発達していて、それはどういう思想的構造を持ってるのかとかね、人間の苦しあのどういうふうにして人間というのはあの苦しんで鬱になったりするのか、そしてそれにはどうやって、ね、あの治療法が有効なのかとか、だけど自分は関係ないっていうね自分は鬱じゃないしってね言うんだったらあまり意味がなくて、あのそうじゃなくて、
これはなんか他人の苦しみではなくて、まあ、自分の苦しみなわけですよね。自分の苦しみがまずあって、でその自分の苦しみをどう乗り越えていくのか、それをどう理解した上でどう乗り越えていくのか、そして自分の苦しみを乗り越えている過程において、いろんなことを勉強して、ところが実は自分の隣にいる人もう自分と全く同じ苦しみに苦しんでるから、そしたら自分が自分の苦しみを乗り越えた方法を伝えれば、それは絶対にお母さんの役に立つだろうなっていうね、そういう話なんですよ。はい、早く入って入ってあ、よかった。池さん、こっち来ちゃって、こっち、ここ、こっち、ここ、パパって、はい、入って、入って。いいよ、いいよ、いいよ、そこ、今日は、そこ、座ってて。はい。で、そうするとね、なんていうかな、この学問の世界でも、あるいは宗教の世界でもそうなんだけども、徒党を組むっていうのは意味なくなるわけなんですよね。例えば学問の世界だと 何々派っていうのがあるし、で宗教の世界はとんでもなくて何々教団とかね、もうもろにそう で自分が所属する教団の教えをなんか守らなきゃいけないとかね、でその教団の中になんか階段登っていくにはやっぱりこの教団の教え をね、死守しなきゃいけないとかね、要するにそれが真実かどうかよりか、なんか全然別の要素によって、なってきてしまうっていうのは非常にまずい。だけども、ね、もし我々が一人の苦しんでいる人間だったらば、一番大事なことはどうやったら苦しみを本当に乗り越えることができるのか。ね、この治療方法によって、この薬によって、もうそこだけなんですよ、ね、でその治療方法がどういう組織に所属してるとか、薬がどういう製薬会社に作られたとか、あんま関係ないですよ。全然関係ないんですよ、ね、そうじゃなくて本当にこの薬が私の苦しみを解決してくれるのかどうかだけで、そこだけが 100% 勝負のしどころで、それ以外のことはもう一切何にも関係ありません。それだけなんですよ。ね、で、もし自分が苦しんでいる人 でその苦しみを乗り越えるために仏教を勉強して臨床心理学を勉強しているんだったらば、もうそこだけでいいのね。そういう人だったら信頼できるんですよ、ね、もうその人の判断がそうだから、ね、だけども自分はなんかそういうあるポジションを持っていて、ある団体に所属していてそのある団体を守らなきゃいけないでとかね、ある教団を守らなきゃいけないでとか、なんとかなってると、どうせそこに嘘がいっぱい入ってきちゃうわけですね。だけどもう私らは単なる裸の苦しんでる人間であって、でその苦しんでいる人間にとっては、その苦しみを本当に乗り越えていくための薬だけが大事で、もうそれだけが唯一の関心で、ね、であるんだったらば、もうそしたら私らは本当に自分の苦しみに効く、解決する薬を見つけることは可能ですね。そこでごまかしたらもうアウトだけど、ね、いやこの薬も私10年取ってるからこの薬が間違ってたんで認めたくないから、これからずっとこの薬飲みますとかね、いやこの薬は実はなんとか製薬会社からあれだったんで、ちょっと製薬会社の私株も持ってるのでとかね、なんか言い始めたらわけわからなくて、要するにもうこの薬が効くか効かないか、それだけで勝負しましょうよ。でそれでもしずっと取ってきた薬が効かないって分かったんだったら、まあその時点でやめようよ、ね、いうことですね。そこはもう非常にすっきりしているんですよ、ね、で でもう一つね、ことと、ね、今言ったことと、それと、それと、まあ、科学っていうね話が、出てきて、科学とセラピーとか宗教とか仏教とかね、っていうことが、まあ、最後の頃に私と熊さんとの話の最後の頃にね、出てきて、でその科学とは何かっていうところで、なんていうかな、いろんな考え方があるんですけれども、私ちょっと誤解してほしくないのは、私らは別に科学を否定してるってことでは全然なくて、っていうか、もう私はもう科学的態度っていうのを、最大限に尊重するし、私も科学的でありたいと実は思ってるんですよ、ここは。だけどもそれはどういうことかっていうと、単に何て言うかな、その怪しいものとかオカルト的なものを否定する否定して今普通に科学者の人に認められている真理に従うっていうようなことでは実はなくて、本当の、真理を知りたいっていうことですね。で本当の真理と科学っていうのは、じゃあどういう関係になってるのかっていう と、今ね、例えば科学的な方法、はね、本当、まあ、じゃあ科学っていうことと真理をまとめると同じじゃないかって言われるかもしれないけれども、私にとってはちょっと微妙に違っていて、なんていうかな、科学っていうものが、ただそのまま研究してるわけではなくて、ある一つの前提条件、前提の世界観に従って研究するわけですね。だから何にも無前提のままで真理を求めるなんてことは普通はできなくて、あるいろんな前提のもとで真理を求めていってる。で問題はその前提としているものが果たして正しいのかどうか、そこまで問うのが私は本当の意味での科学だと思っていて、で私がやろうとしているのは そういうことなんですよ。だからある一つの前提については一切言及しないで、でその上で、方法論だけ科学に従うっていうのは別にそれは科学でも何でもなくて、そうではなくて科学が自分自身の前提を疑うってことですね。これものすごくきついことですけれども、それをやろうよっていうことですね。で今問題になっているのは、ある一つのセラピーがあって、でそのセラピーは科学的って称しているんですけれども、でもそのセラピーが前提としている人間理解というのがあるわけなんですよ、ね、でその前提としている人間理解が果たして正しいのかどうか、そこまできちんと問おうよ、ね、でそこを問わないで、科学、これが科学的な、ね、セラピーだって言ってもちょっとそれは本当の意味での科学的ではない。だから私らは科学を否定して非科学になるぞなんて話をしてるんではなくて、もっと科学的になろうよって話なんですよ。わかる？ね。もっと科学的になろうよ。あるもう出来合いの科学が前提としていることそのものをもっと疑おうよっていう、そういう話なんですよ。それに対してもっと科学的になろうよっていうね。だから私らが目指すのは一番科学的なセラピーである一番科学的な仏教なんだと思ってるんですけど何言ってんだって、どうせ、まあ、一方は、ね、カルトだっていうなんかいろいろ悪口も言われてるみたいですけども、私らは本当最も本当の科学を目指している、出来合いの科学ではなくて、ね、でそれでね、でこれどういうことなの、何を言ってってるのかっていうと、でもう一つね、私が熊野さんっていう人と お会いしたかった理由、まあ、今まで の、 苦しんでる人とか、ね、自分の問題としてセラピーをやってる人だとか、ね、正直な誠実な人だとかね、まあ、そういう、で、まあ、それは本当その通りでした。でしょ、大丈夫な、うん、でもう一つが今言った科学のと科学 の、のと全く同じ、なんですけれども、どういうことかというと、私よくね、地動説と天動説っていう例えを使いますね。太陽が地球の周りを回っているのか、地球が太陽の周りを回っているのか、ね、っていうことですね。で、どっちなのかなってね、ぼんやりとなんか野原に寝転がりながら太陽を見つ見つ見お日様を見ながらね、どっちなのかなって、まあね、この宇宙はどうなってるんだろうかななんて、ただ空想したりね、のんびり考えてるのではなくて、例えば今まで天動説が支配的な、支配的っていうか、まあそれが当たり前だった世界があって、でその中で本当にじゃあ太陽と地球との関係っていうのはどうなってるんだろうってね、本気で考えた人たちがいたわけなんですよ、ね、そしてあらゆる観測機器を使ってね、まあその当時だったら今みたいなものはないでしょうけども、まあある程度までは観測できるわけですよね。でそして太陽の角度だとかね、あれとかいろいろやるわけで、でそれで膨大なデータが出てくるわけですよね。でその膨大なデータをが出てきた時に、今までの世界観ですね、太陽が地球の周りを回っているっていう世界観のままだと、この膨大なデータがもう矛盾の塊になるわけですよ。わかる？ね。矛盾の塊になるわけ。どこをどう考えておかしいんですよね。で、その矛盾の塊になった時に、その時にどういう態度をそれに対して取れるかっていうことなのね。その矛盾の塊をそのまま自分の問題として引き受ける、ね、非常に苦しいですよね。だけどもこれはごまかせないわけなんですよ、ね、でその上であるひらめきがひらめくわけね。これもしかしたら、もしかしたら、もしかしたら、もしかしたら、もしかしたら地球の方が回ってんじゃないのってね地球の方が太陽回ってんじゃないのってね、とんでもない考え、これはとんでもない考え方じゃないですかね、が出てきて、でこのとんでもない考え方を採用して今まで積み重ねきたデータを見たら、ぴったりと説明がついちゃうわけなんですよね。これとんでもないじゃないですか。どうすんのよ、天地がひっくり返っちゃうよね、本当に。だけども真理っていうものに誠実であるとしたら、自分が誠実に観測して得たデータがあって、そしてそのデータを今までの常識では説明しきれなくて矛盾の塊になってしまって、でもある一つのとんでもないひらめきのもとにもう一回データを見たら、見事にそれが説明ついて、一切の矛盾なくとなったら、このとんでもないひらめきが真理だってせざるを得ない、そういうことですよね。で今私らがやっているのも多分結局そういうことなんですよ。そういうことなのね。だって自分とは誰かっていうのが変わっちゃったんだからね変わっちゃったんだから当然そうなるじゃないですか。で、まあ、お前とおなじみの第四図があってね、 ね、これが岡さんで、これが平塚さんで、これが石坂さんで、まあみんなそういうことですね。で、で私らこの第四図の世界を生きていて、でこれが私らの全てだったわけね。いいですか。で今ね、第五図として、もう、まあ、内山ロシアここに座禅してる人をあれしますけども、本当はここないんですよ、ね、ないわけねないわけね。あの一応こういう人を書いて、一応書いた上で、書いた上で消しますよ。消すっていうことをちゃんと覚えてね。消しますよ。はい、消した。ね、だから平塚さんはこれでもありこれでもあるってことね。大丈夫ね。もう書かないよここにね。書いたら公開されるから。ですがもうここには何もないんですよ。わかる？計算ね。で平塚さんはこれでもありこうでもあり。だから四義即是空、空即是四義なんですよ。ただこれだけのことなのね。あの。で、つまり我々が第四図であると同時に第五図でもあるこれ世界ひっくり返るじゃないですか。いやひっくり返ってもらわないと困るのよ本当に。これ単なる概念じゃないんですよ。あ、なんか楽しい、なんか面白そうな考えねとかね、なんか仏教でそう考えるみたいよとかね、あのなんか昨日あの日曜日に鎌倉のお寺行ったらなんか変なこと言ってたよとかね、そんな話じゃないんですよ。あなたの人生変わるんだよ。お母さんわかる？根本的に変わっちゃうでしょこれでね。でまあただちょっとここはあのまあ今まで散々話してきたことだが今一気に飛ばして話したけれども、ただちょっとねこれじゃいくらなんだ分かんないからもうちょっともう一回、映画の話からねもう一回始めますね。つまりね、何が言いたいかっていうと、ちょっともう今ちょっと結論先言い過ぎちゃったんだけれども、あのなんていうかな、このカークの前提っていうのはもちろん自分っていうのはこれのこういう存在に過ぎないわけなんですよ。第四図の中の私ですね。でこのに基づいて全てのいろんなものが理論ができているわけですね。でそしてそこからなんとかあの出ていこうとしてギリギリのところをどうもアクトとかがやってるみたいですよね。だから熊野先生があの講義の後半になってアクトの考え方をずっと言ってくださったんですけれども、あの非常にわかるんですけども、どういうことだったのかなってね今思って、あの、まあ、それもまた後で話しますよね。でだけども私の本質はここなんだよってね、これは完全に科学の範囲を超えているけれども、それは今の科学の範囲ですよ。今の科学の範囲ね、つまり今の科学っていうのはある前提のもとに基づいている科学なんですよ。で私らがやろうとしている科学っていうのは今の科学の2017年の科学が前提としていることが本当に正しいのかどうかをチェックしようよって話なんですよ。それで多分それは間違ってるんですよ。間違っていて、それは非科学じゃなくて非現在の科学であって、本当の未来の科学からすれば正しい考え方ですね。 つまり天動説の時代の科学は全部天動説のに基づいて理論が組み立てられていて、でそれには反するんだけれども、天動説の科学が前提としては天動説ではなくてもう地動説になったら、地動説の立場から正しい科学になる、そういう話なんですよ、私らがやるとして。じゃあ問題は天動説と地動説どっちが正しいのかって話になるじゃないですか、ね、だからそのぐらい。だけども問題はね、天動説の時代においては天動説っていうことはほとんど意識にも上らないんですよ、わかる？当たり前だから。だからあなたは天動説を信じてますねなんて言ったってポカンとされるんですよ、もし天動説の時代に生きていたらね。天動説って一体何なんですかってね。つまり当たり前すぎるほど当たり前なことは意識にも上らないんですよ。だけどもしっかりと平塚さんは天動説を信じきっちゃってるわけね。もう疑いもしないほど、意識にも上らないほど。そして全てのものが天動説に基づいて、ね、平塚さんが科学であろうとしても、平塚さんがやろうとする科学は全部天動説の上に成り立つ科学であったわけ、ね。で、その前提とする天動説が正しいのかどうかっていうことすら意識には上らない。なんで自分は天動説を信じているとも思っていないから。そういうことなんですよ、今私らがやろうとしているのは。で今、私らがやろうとしているのは、この普通の人間理解、意識にも上らない、疑いもしないような、それ本当なのじゃないよね。そうじゃなくて、私らの本当のあり方はこの第五図だよね。ね。と、それが本当じゃないの。そしてそれに基づいて、もう一回新しい第五図に基づく科学っていうのかな。第五図を前提とする科学。っていうものをこれから作っていきたい、本当の科学でありたいっていう、そういう話なんですよ。いいですかね。でそれは永井さんのそれは事実だからってね事実だから、これは事実だからってね言うわけなのね。つまり私らはこうであると同時にこっちの、この世界を外から見ている。なぜだって、お母さんは今十何人いるけども、十何人のうちの一人で、だけどねえ、お母さんと板橋さんがを間違うということはありえなくて、お母さんはもう自分としてはこうだからですね。だけども誰か他人がやってきて、ここの部屋にお母さんという人、板橋さんという人がいますっていうと、どれがお母さんかな、どれが板橋さんかなって分かんなくなるから、間違う可能性はあるけれども、お母さん自身は間違う余地は一切ないですね。だからお母さんというのは十何人の一人に過ぎないんだけれども、つまり十何人の一人っていう側面はもちろんあるし、十何分の一として生きているわけだけども、同時にそうではないわけですね。で、それを同時に生きている。第四図としての私と第五図としての私を同時に生きている。っていうのが実際ですよね。わかる？ね、だからもうなんていうかな、今までの私の話っていうのは、なんか 皆さんはこの第四図の世界を生きていると言うんだけど、実はこっちなんですよって、まあ、言い方をずっとしてきたんだけども、それはまあこれの人の考え方があまりにも強すぎるので、まあ、それに揺さぶりをかけるためだったんだけども、でもこれからはちょっと違って、やっぱり実際の本当とし本当のあり方はこうであると同時に、こう第四図の私としてと同時に第五図の私でもある。さあ、これ単なるへりくつですか、ただ単に私がぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言ってるだけですか、これはあなたにとって意味を持たないですか。持たないとしたら、持たないで士官たざしたって意味ないですよ。ごめんなさい。士官たざのなぜ成り立つのか、ね、はい。で、結局ね、この ずっと私が言ってきたのは、なぜ私がこう分かったのかっていうと、まあもちろんこれが全部消えた世界を認識するのはどうしてって、こうまあこういう第五図だからっていうね、ことで、だけども、この間も出たけども、この第四図が空になった、ゼロポイントになった、エンプティになったのを瞑想として体験しても、でもなかなかみんな私の本質はこうだよねとはならなかったのはなぜ。これは無理です。どこをどう考えたって、このエンプティなものを認識してるっていうのは私がこうだから以外にはないじゃないですか、ね、だけども私っていうのをこういうふうにして捉えるっていうのはあまりにも難しすぎて、なぜ、これはやっぱり自分が思ってる世界観の根源を問うことになるからなのね。だから結局その自分っていうのはやっぱりこういう存在に過ぎない。で、だけども永井さん的に言うと、このただ一人私っていうのはここにね、第五図のここの方に、存在しているから、自分を誰かと取り違えることはしないんだ。つまりそのなんていうかな、これは今私は今までの説明はこれはなんかテラバダの瞑想をやって16の階段を登って、でかヴィパッサナの知恵を一つ一つ登っていくと、最後にこうなって、で最後にこういうことに気づくよっていうね、まあだったんですけども、じゃあそれはそういうふうにテラバダの瞑想をヴィパッサナを全部きちんとやった果てにしか、果てにその果てにそうなるのかって話ではなくて、もうみんなそうだって話なんですよ。修行してようがしてまいが、お母さんがはもうすでにこういう二重構造を生きているってことね。ね、お母さんはこうであると同時にこうこっちでもある。いつから？最初からですよね。最初からね。お母さんの子宮の中から出てくる時からどころか、それ以前ですよね。以前から。だから禅宗の方ではそれは部門未消以前のね、あなたはお母さんから生まれてきたと思ってるんでしょうけども、じゃあその前どこにいたのよ、あるいはそのお父さんとお母さん自身が生まれる前は岡由紀子さんはあなたどこにいたんですかってね、いう話、どこにいたの、わかんないでしょね、わかんないよね、うん、いう話ですね。いや私いなかったからとかね、すいません太平洋戦争中は私まだ生まれていなかったって 行ったって、じゃあ太平洋戦争中あなたどこにいたんですかってね、話ですよね。だから今までの理解だと、まあこの人は1980年生まれだから1945年の終戦時には生まれていなかったで終わりなんですよ、ね、生まれていないということはどういうこと。リエさん1945年何してたんですか。何してどこにいたの、ね、だから今までは私らはこのライオンズの こういう人間であって、 この人には生まれた年と、まあ、亡くなった年が、まあ、まだみんな生きてるからあれだけど生まれた年はあるわけね。でそういう存在だとばっかり思っていたけれども、でそれは その通りなんですね。ちゃんと生年月日があって、ね、お母さんの名前がこうでお父さんの名前がこうでって戸籍に書いてあって、そういう存在でもあると同時に、だけども自分は違う存在でもある、ね、でそれをまあ、あのテラバダの瞑想をがっちりやったらば見えるはず。いやそういうこと言うと、いやそんなこと言ったってテラバダの瞑想でこれちゃんとゼロポイント見た人がこうならないよ、なぜだよってどうせ突っ込まれて、それはその通りなんだけども、なぜかっていうと、すいません私はもう最初からあの答えを知ってたからですね。20代の頃に内丸氏から叩き込まれたからですね、第五図をね。だから私は20代の頃内丸氏の愛読者でもあり、同時にまあ実際に弟子入りした人間で、だから第四図と第五図は私とか一生さんの血の中に流れてるんだけれども、でも結局分かんなくて第五図であるってことが分かんなくて、でそれが第五図であることは分かんないから、そうすると士官多座が分かんないんですよ、ね、これはまあ、金曜日も言いましたけどもね、奥間さんがトンチンチむさぼりと怒りと無知があって、それに苦しんで、だから瞑想っていうのはそのトンチンチを消していくもんなんだってね。これ非常に分かりやすいですよね。これ非常に分かりやすくて、だから総統氏は そんなこと言ってなくてそういう、ね、トンチンチを消していくような座禅は座禅じゃないよって言ってるわけでねあなたはもうそれ完璧なんだからね、だからもうその自分が完璧であることを自覚して座るのが士官多座なんだ、そんな汚れをきれいにしていくような座禅ではないってね言うけども、分かんないじゃないですか、ね、だからこれ一体何をみんなどう言ってるのって話して、で全てのことがね結局これは天動説っていうものを前提に、あらゆるデータを集めてくると全部データが矛盾の塊になってしまうっていう話なんですよ。でその時にこの膨大なデータを前にして天動説ではなくて地動説の方ですね、地球の方が太陽の周りを回っているっていうとんでもないひらめきを持って膨大なデータを見たら全て説明がついちゃうっていうことなのね。で私が今言ってるのはね、今曹洞宗のお坊さんもいるし、ね、私も曹洞宗のお坊さんだったし、曹洞宗時代にガンガン言われたこと、汚れをきれいにするんじゃないよ、あなたはすでに完璧なんだよっていうこととか、ね、このゼロポイントになったのを私は認識できるんだよとかっていうことから始めて、それから、全てのものが、私らっていうのは実はこの第四図の私であると同時に第五図の私でもあるっていうことを指し示しているんじゃないの、地球の方が太陽の周りを回ってるんじゃないの、 って言ったら膨大なデータの全部が合理的に説明ついちゃうように、私っていうのはこうであると同時にこうなんじゃないのってしたら全部説明ついちゃうんですよ。道元禅師言われることも、テラバダの瞑想の最後で体験することもですか。そしてでそれはそういうなんか瞑想修行の果てに体験することは体験するんだけども、そうでもなくてそれは事実だから、もう別に瞑想しようがしてまいが何してようが、もうすでに我々はこれが我々の本質なんじゃないの、いつ今すでに、ね、あなたはこうであると同時にこうね、ここにはもう何もないんですよ、エンプティなのね。ということ、ね、だからだから永井さんはそれは事実で、でだから岡さんはこうであるから、こうからしか、見ることができなくて、ね、でちょっと待ってね、映画についてはまたもう一回説明しますけれども、これをすると世界の全ての宗教っていうのも説明ついちゃうんですよ、本当に。なぜ永井さんの時、永井さん熊野さんとの話の中でも説明したけれども、キリスト教ですね、あ、すいません、キリスト教についてね、また松田神父との青空の木曽リトリートを4月に予定していたんですけれども、すいません、もうちょっといっぱいになりました。ちょっとね、これはやっぱりカトリックの人に、ね、黙想して瞑想してもらうのが主な目的なので、カトリックの方に人数を多めに行くあれしてるので、一方は15人ぐらいしかないので、それちょっともう今まで参加した人を中心に埋まってしまったので、まあでも今度が上釈寺のね、黙想の家で無限在聖母修道院っていうね、現在がないっていうね、すごいでしょ、ね、柳田神父っていう人がね、キリスト教的ヴィパッサナーっていうのを教えてらっしゃる場所ですので、まあ、ちょっと私も柳田さんと今度初めてお会いすることになるけれども、で、まあ、まあだから4月にまあそういうキリスト教の場所に行くっていう話なんですけども、だけども例えばキリスト教の人たちが何で苦しんできたかっていうと、もう簡単な話で復活が信じきれなかったわけね、当たり前ですよね、この人死んだら終わりじゃないですか。ね、聖書を読んでもイエス様って本当に実にいい説法されるじゃないですか、三条の水君とかね、ね、明日のことを心配しちゃいけないよ、ご覧よ、で 鳥たちもね、農作ユリたちも心配してるかよ、心配しなくたってちゃんと鳥たちは生きてるし、農のユリはきれいに咲いてるじゃないので、お母さん何を心配してんのよってね、ね、本当に素晴らしい、ね、説法されるけども、そうしていながら最後お弟子さんたちに裏切られて見捨てられて捕まって、実に惨めな死に方をされたわけね。それだけだったら、なんか人はいい話をしたけども最後に惨めだったよね、終わりでね、2000年経ってこんなまだ力を持つなんてことありえなくて、でキリスト教はなぜ力を持ったかというと、もうたった一つの理由で、それはイエス様が復活されたからですね。亡くなった後にマリア、マグダラのマリアとかがね、埋められた墓地の方に行ったら、向こうからイエス様が歩いてきて、おはようって言ったっていうね、あれなんで3日前死んだ人じゃなかったのってね、いう話で、そんなもん信じられますか、それを信じろって言われたって困るよね、ねえ、 だから普通の常識から言ったら亡くなった人が信じ復活しましたなんて話は信じきれないから、だからなんか嘘くさく聞こえちゃうわけね。どんなになんかあの綺麗な話をしてもですね。でももし私らの本質をこういうふうに理解したら復活なんて当たり前ですね。なぜ復活も何も復活ではないんですよ。最初から死んでないからなんですね。最初から死んでないから、死んでない以上は復活もなくて、だから復活っていうと死んだ人が復活だけども本当はそうじゃなくて最初から死んでないわけですね。なぜ私らの本質はこうだからですね。だからイエス様自身が何を実際のご自分の生涯を通じて示したかったかっていうと、あなたの本質はこうだよっていうことを示したかっただけじゃないですか。こんなこと言っちゃっていいのかな、まあ、ちょっと松田神父と話し合います、ここら辺はね。あので、今あのハセカルチャーで聖母現像を読んでるんですけども、聖子の巻ね、聖子を聖子と呼びますけども、聖子の巻で何ておっしゃってるかというと、聖子すなわち涅槃であるとかね言われちゃって、どういうことよね。もう簡単ですよね。お母さんは生じする存在でもある、ね、お母さんもそのうち死ぬじゃないですか、まあ縁起でもないけどね。大丈夫ね、お母さんもそのうち死んじゃうんだけども、心配しないで、死なないのよ、ね、なぜ最初から涅槃だから、ね、だから生じする、ね、お母さんは第四図のお母さんとしてはどうせ生まれては死んでいく存在なんだけども、第五図としてはもう死ぬはずがない涅槃の存在でもある、そういうことね。いい、でも怖くないでしょ、死ぬことがね。結局そういう話になってくるんですよ、ね、でただね、ここはもうちょっとあの丁寧にやんなきゃいけなくて、例えば熊野さんがこの存在ね、第五寸胴しての私、の存在に非常にも近いところに来てるのはどこかっていうと、注意の分割のところなんですよ、ね、で、ただちょっとこれもうちょっと注意の分割までもう一回おさらいしますね。私と熊野さんが最初から話し合う必要がない、ある共通の理解を もちろん持っていて、それが人間の苦しみについてなんですよね。だから苦しみとは一体何か、一方の文脈だとそれは映画である。映画っていうのは一体何、二つ特徴があって、一つはいかにもリアルに見える。だけどもリアルではない。ね、これを完璧に、今映画館にいる人たちは理解しているわけね。だからシンゴジラの映画を見に行っても、でゴジラガオーってね、あの光線吐いても、キャー怖いって言いながら映画館の中はパニックにはならないんですよ。なぜゴジラいないと思ってないですね。当たり前だけどね。ね、稲村ヶ崎で出てきてもね、本当には映画館の中で、映画館の中ではキャー怖いってはなるけども、だからといってさあ逃げ出さなきゃっていうパニックはならない。なぜ、もう映画館の中にいる人全員がゴジラがそこにはいないって分かってるから。何を当たり前なことを言うんですかって思ってるかもしれないけども、それは映画館だからです。いい、だけど皆さんの頭の中でも全く、皆さんの頭の中が全く映画館状態になりますよね。映画が上映される。だけどその時皆さんはある根本的な思い間違いをしてしまう。 どういう思い間違い？映画を信じてしまうっていうね。これは立ち悪いよね。立ち悪いでしょう。もう一回言いますね。皆さんは映画館の中にいます。普通の映画館よ、ね、そこでは皆さんはゴジラを楽しむことができる。キャーキャー言いながらね。なぜ？ゴジラが本当にはいないと分かっているから。いいですね。でも皆さんの頭の中にゴジラが現れる。ゴジラって何ですか？明日重要な仕事の約束してるじゃないですか、ね、もう心配じゃないですか、ね、もうどうしていいのか分かんなくなってしまう。明日試験、ね、多分落ちると思ってるとかね。もうだから自分がもう勝手に想像した未来の映画を、それはもう映画じゃなくて皆さんにとっては現実になるわけね。で、過去の記録映画もそうですよね。過去の記録映画、1週間前に何とかさんにいじめられた、侮辱されたっていうのはまあ事実だけど、それをもう何回も何回も思い出す。思い出してる時、これは私はただ単に記憶を再生してるだけなんだと思わないじゃないですか。実際にいじめられてるじゃないですかね。実際に今この場でいじめられてるでしょ。だからまたビビっちゃうわけだし ね。だから誰かにいじめられたっていう事実は事実なんだけれども、そしてその記憶をただ再生しているに過ぎないから、それは単なる記憶の再生に過ぎないんだけども、平塚さんは今いじめられてるわけね。ですね。結局これは映画に過ぎないって切り捨てられないじゃないですか。つまり映画じゃないんですよ。リアルなんですよ。いいですか。ここなんですよ、ポイントは。それが我々の苦しみの本質。だったら苦しみの逃れる方法って簡単ですよ。たった一つしかなくて。どういうこと？それを映画だと見抜くことですね。たったこれだけじゃないですか。ね。そして、それが映画だと見抜くことのために、あらゆるセラピーが、あらゆるマインドフルの方法がある。だからマインドフルっていうことで熊野さんが言われている全ての方法っていうのが、たった一つ映画であることを見抜くこと。それにどうしたらいいの？この映画っていうものから出ることですね。そして熊野さんの説明の圧巻の部分が、そのアクトっていうのがね、そこの分析を完璧にしていて、だから私らが言葉を使う動物として生まれちゃった以上、言葉にはそういうふうに映画を現実だと思わせる力を持っている。だから言葉を使う以上、私らはそれは映画に過ぎないとは言えないんですよ。なぜ？この映画は現実を作ってしまうから。それを現実だと私らは感じてしまうから。明日のビジネスのミーティング、これは客観的に言えばまだ明日のことなんだし、どうなるか分かんないんだし、いろいろ想像してみたところで、それは単なる想像に過ぎないんだけども、それについて考えた途端、それはもうリアルなんですよ。実際に明日のミーティングでもう失敗しちゃってるじゃないですかね。ね、だからリアルだから苦しみわけでね。なぜ？そういう力を我々の心が持ってるからね、言葉がね。でそれをアクト、アクセプタンス&コミットメントセラピーが完全に、分析しているって、まあ本当その通りでしょうね。だから言葉を使う以上、そういう構造にならざるを得ない。つまり言葉っていうのは映画を作って、その映画が映画であることを忘れて現実になってしまう。ここがポイントですね。はい。だから、我々の苦しみを乗り越えるっていうのは、 このこれが映画であることを見抜くことっていうことに尽きるわけで、で ここに関しても私と熊野さんとの間は全く何の違いもないですよね。全く同じですね。はい。だからその映画と現実をごっちゃにすることをフュージョンと言ってるってことですね。はい。で問題は、そこをどうやって乗り越えるかっていうことで、この映画の中にズブズブに入ってしまう、その映画から抜けるためにこのズブズブに入ってしまう心を何とかしなきゃいけなくて、そのためには、注意のリソースって言ってますけど、普段使うんですか、あの言葉。使わない、あんまり使わない。うん、まあいい。どういうことかっていうと、私らが映画の中にズブズブに入るのを防ぐために、注意を他のものに向けていく、ね、他のものに向けていくことによって他のものに今注意を配ってるから映画の中に入っていかない。でそのじゃあそれは何って言ったら、音だとか、ね、まあ、一方の場合はまあ体の感覚だとかするけれども、まあ、熊野さんは音を使って、ね、いろんな音に、注意を配って、長谷さんも言われてたけども、まあ、私らにとって意味のない音ですね。例えば小鳥が鳴いている、小鳥が鳴いてるっていうのは私らの人生には意味を持たないから、ね、鳴いてたら鳴いたら関係ないじゃないですか、ね、だから普段はもう聞き逃しちゃってる。だけどもそういう聞き逃してる音に、まあ、世界は溢れてるわけね。そんないちいち全部聞いてなんかいられないんだから。だけどもその普段は意味がないから聞き逃している音をに対して注意を向けていく、ね、ですね。で、そうすると私らは映画の世界には入らずに、世界の外へ出てくることができる。自分のまあね、これは分かりますね。どういうことをやってるか。まあこの人がね、この中で映画を作っちゃうわけですよね。わかりますね。この人がこうやって映画を作って、でこの映画の中にこの人が入っちゃうわけですよ。ですね。これが過去の映画だったり、未来の映画だったり、ね、ね、ですね。で、それを入らせないためにいろんな音がいっぱいあって、これにいろいろ注意を向けていく、そういうことですね。大丈夫ね、合ってます ね。でこの注意を向けていくことによってこの人はこの映画の中に入らない。で今まではこの、映画の中にズブズブ入ってるから、お母さんは自分は映画の世界を生きてるのか普通の世界を生きてるのか分かんなかったじゃないですかね。もう映画と現実の区別がつかないですよ。それしょうがないんだ。お母さんが言葉を使って生きている以上は、ね、お母さんが言葉を使う以上、この言葉は映画の世界を作り、そしてそれはもう映画ではなくて現実になってくるですね。はい。でそれが、この間もちらっと言ったけども、個人が作る映画もあるし、国民が作る映画っていうのもあるんですよね。でその映画は映画だから事実に基づかなくたっていいわけね。でその映画の一つの特色として、どんな映画も作れるって話なんですよ。どんな映画も作れる。でそして映画としてのリアリティがあれば現実でなくたっていいわけ。だから例えば歴史認識が違う、不思議ですよね。だって歴史っていうのは、あ、こういうことが起こりましたっていう歴史で事実であるんだから、誰が認識したってその認識同じでなきゃいけないじゃないですか。だけども随分なんか人によっても違うし、そして国によっても違う、ある不幸な戦争についての歴史認識が A という国と B という国では違う、まあ、確かにこっちが勝った国でこっちが負けた国で違うのは当たり前だけども、だけど問題は違いすぎるってことですね。違いすぎる、どうしてそこまで違っちゃうのが当たり前で我々は歴史なんか認識なんかしてないですよ。そんなものは何してるの、歴史っていうものを材料にして映画作ってるだけじゃないですか、ね、である A っていう国の国民がある壮大な歴史映画を見ている、で B という国の国民がまた壮大な歴史の事実をピックアップしながら壮大な歴史映画を作っている。でそれはもうすでに歴史っていう内容を持つものだけども、映画だからどんなものが作れちゃうわけですね。でそうこうしていくうちに A っていう国と B っていう国の歴史映画があまりにも違いすぎてきちゃう。これは同じある歴史、例えばある戦争についての映画なのって言ったら、記録映画なのって言ったらあまりにも違ってきてしまう。もう溝を埋められないほど違ってきてしまうのは当たり前で、なぜ映画だからです。もうそういう歴史認識、我々が歴史っていう客観的事実があってそれを認識できるなんてそういう甘い感がやめましょうよ。私ら映画作ってるだけじゃないですか。だから A という国の映画と B という国の映画がずれるのは当たり前であって、なぜ映画だからですよ。たったこれだけのことじゃないですかね。はい、それはいいんだ。それはちょっと今日の世代からずれるから。でそれでまあとにかくこの、注意を分散させて映画に、入るのを止めて、でそうするとこの人はどうなるわけ、この人どうなるの、まあ、これ入らなくなっちゃうわけね。入らなくなるわけね。そしたらこの人は、まあ、こういう、世界をについて注意を分散させるから、まあ一応こういう世界全体を認識することができる、ね、映画の世界から外へ出て、小鳥の音が聞こえている、波の音が聞こえている、この世界全体を、ね、そうすると今まで岡さんはこの映画の世界の中に閉じ込められていたわけね。でだけども今岡さんは、解放されてこの世界全体を感じることができる。で、で熊野さんのね、やっぱさすがだなと本当に思ったのは、熊野さんが私と打ち合わせた時何を一番言ったかっていうと、この世界全体を認識しているのは誰っていう話なんですよ。そして熊野さんはそれがわからないって言ってるわけね。これすごいでしょ。このすごさわかる？わかりますか？本当にこれ日本のマインドフルネスひっくり返るんですよ。世の中ひっくり返るんですよ。つまりこの世界全体を認識している、注意を分割することで認識しているのは誰っていうのは今までの人間理解では説明つかないんですよ。つまり地球と太陽との関係を膨大なデータ を積み重ねていったときに、天動説ね、太陽が地球の周りを回っているっていう前提ではその膨大なデータを説明つかないのと全く同じなの。つまり今までの理解だとこの注意を分割した後それでもなおかつこの世界を認識できていることを説明つかない。だから熊野さんは非常に正直にそれを説明認識しているのは誰だかわからないってはっきりおっしゃったんですよ。言ってたでしょ、ね、 もうひっくり返るじゃないですか。ね。それこそまさにこの世界全体を認識しているのはこっちですね。ですか。この人はね、映画を作ることしかできないんですよ。この人はね。つまりこの人は、ライオンズのこの人は映画を作ることしかできないわけ。ね。で、注意を分割させて映画に入らずに、ね、池田さんは今世界全体を認識してるんですよ。その世界全体を認識しているのは誰って言ったら、今まで映画ばっかり作ってて映画池田さんじゃないのね。今までの池田さんは映画を作るしかできなかったんですよ。はい。それが ここの人ね。まあ、ここに何か書くとあれだから、もう私書きたくないんだけどもね、ここはもうエンプティにしときますよ、の第五図の方はね。はい。だから結局金曜日も言ったんだけど、マインドフルマインドフルマインドフルって言いながら、結局マインドフルって分かんないじゃないですか。マインドフル、あ、マインドフルってなんか流行してるみたいだけど、日本語は何なんですか。気づきですって言ってね、で言ったんだけど、ここで気づきって言われてて本当困るのよ。っていうか困ってもらわなきゃ困るのよ、本当。逆に言うと気づきって言われて、あ、マインドフルで気づきねって言われて、分かりましたと言ってほしくないのね。つまり気づきって意味を持たないじゃないですか。 doesn't make any sense なのね。なぜ、だって私ら普段だっていろんなことに気づいてるんだから。だから普段いろんなことに気づいてる気づきとマインドフルネスの気づきの違いが全然説明つかないんですよ、これで。で、それが私がこの20年20年近くマインドフルに出会って以来納得いかなかった点で、で今は分かりますね。マインドフルネスって一体何なの。もう簡単ですよ、こっちに来ることなんですよ、本当に。つまり永井さん的に言うと、私ら第四図第五図を行ったり来たりしてるっていうけど、それはその通りで、なぜかというと、お母さんは同時に第四図の人間であると同時に第五図の人間であり、ね、で第四図のお母さんはもう映画作るしかない人間なんですよ。ね、わかる？ね。で、その映画というのは大抵ネガティブ、大抵ほとんどネガティブなんですよ。でしょ？ね。だからずっとお母さんネガティブな世界を生きていたわけ。でしょ？ね。で、そうなんだけど、お母さんは同時に第五図の人間でもあるから、だから第五図の人間を自覚した途端に、世界っていう、この映画の世界を絶対世界全体を認識することができる。その働きをマインドフルネスって呼んでるわけね。そうしてそういうふうにして気づくことをマインドフルネスと呼んでるわけなんですよ。はい。だから今マインドフルネスがなぜ大事なのって言ったらば、もう簡単で、あなたは第四図の人間として生きていたけれども、第五図の人間でもあるんだから、第五図の人間として生きることがマインドフルなんだよっていうことですね。で、この第五図の人間っていう説明を書いたままで、私っていうのは結局こことして見ている限り分かんない。つまりここに置いたら全部観察者としての私だとかね、文脈としての私とか入れ物としての私とか全部説明ついちゃうじゃないですか。だけどもそれをこの中にいながらそういうふうに見ていくと何があるのか分かんない。でも私っていうのはこの第五寸としての私なんだよねって、やったらば、何とかしてこの映画から抜けようとしていた私が見えてくるはずです。はい、これで大体金曜日に話し合ったことは説明つくと思うんだけど、どうかな。まだ分からないことがある？うん。
の先生が最後の最後の本当に観察者としての私とか、うん、場所としての私が、あのいわゆるその永井先生とか山下先生がおっしゃってるその鍵括弧の私、まあ、醍醐図の私と同じですかっていう質問をされたんですけれども、
山括弧の
私、そう、山括弧の私で、それは違いますというのが答えです。
うん、あのね、うん、単純に違うって話ではなくて、うん、まあ、違うんだけれども、この私はこれに過ぎないよねって、言ってるといろんな矛盾が出てきてしまう。で、その矛盾の中に気づく過程において入れ物だとか観察者とか文脈だとか、っていうのが出てくるんだと思います。だから、うん、山括弧の私かっていうとそうじゃないとしか言いようがないんですよ。だけどももうすでに、その中には第四図の私が全てだよねっていうところからはもうすでに外れかけてますね。だから 4.5 図かな、4.5 図ぐらいだと思う。 4.5 図ぐらいだと思う。第4図第5図との間ぐらいですね。だからそれも第5図っていうのがはっきり分かった時にドンピシャリになると思います。三浦さん何かあります？大丈夫？まあ、じゃあ、あとでお茶の時間にね。はい。そういうことですね。はい。だから、つまりね、当たり前すぎるほど当たり前な、問いかけることすらしない部分を通っていこうよ。でもそれはもうすでに当たり前で、永井さん的に言えばもうすでにあなたはそうなんだよっていうね、話な。あなたはもうすでにそうなんだよ。実際にだってこ今ここに十何人いたって、あなたは自分自身を間違えるわけないじゃないってね。でもすでに平塚さんは超越しちゃってるわけなんですよね、十何人のうちからね。だけども同時に十何分の1としてこうやって生きているっていうことも事実で、そういう不思議な構造をしている。はい。じゃあ今日はね、第四図と第五図を同時に生きている超越的内在についてお話ししました。でそれがマインドフルネス理解の基本ですね。はい。じゃあこれがどうつながるのかね、またやっていきましょう。じゃああとね、菩薩として、四愚誓願っていうね、3回読みます。
修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、妄想無量誓願学、仏道無常誓願定、仏道無常誓願定、 修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上